今日はいつもの礼拝は四色っていう旧約聖書をしているんですけれども、四色っていうのはとても分かりにくい箇所を含んでいるので、このテモテの手紙はこの前の近畿集会でもこのテーマの箇所になっていたんですね。で、普段はあんまりこのような手紙は学ばないことが多いので、こういうところから今日はですね、その神様からのメッセージを少しでも受け取っていきたいと思います。まずこの挨拶っていう言葉ですね、これは以前にもお話したことあるんですけれども、これは聖書の言葉でないから、例えば聖書朗読って言ったらこのタイトルみたいなものを読む必要がないんですね。あとのこれは人によって違うわけです。これは挨拶というふうな形式だけのものでは決してないわけなんですね、聖書の場合。けどこの絵では挨拶というと決まった形のものになるわけですね、当然。我々が思うのは大学学校の入学式とか卒業式の時の挨拶っていうとほとんどあんまり意味がない、形だけということになりますけども、ここは全くそうでないんです。福音の一番大事なことをギュッと圧縮したことを初めに述べていってるから、このようなことを挨拶というふうな言葉に訳してしまうとかえって逆効果になるんですね。挨拶かの読む必要ないと、大でないというふうにこの世の挨拶と思ってしまうわけです。全くそうじゃないんですね。これはこのパウロの非常に重要なことを、このように他の手紙でもそうです。他の手紙でもこの初めのところにですね、非常に大事なことをギュッと圧縮して書いてあるんですね。それでこのことも、最初からこのテモテのテーマっていうのは大体のて命なんですね、今日のところ。最初からそれ書いてあります。命の約束、これは神様の命、言い換えると神様は永遠の存在だから、神様の命、永遠の命という意味なんですね。そういうことも知らなかったら命の約束って何だろうかと、初めて読む場合には何のことがわからないんですよね。誰かがですね、他の人に命の約束与えられてる、だって意味がわからないはずです。一般の新聞とかテレビでもですね、命の約束が与えられてるって言ったってほとんどわからないと思います。これはしばしばこのように簡単化されますよね。永遠の命っていうのは単に長いという意味では全くなくって、神様の命ということで、神様だから様々、単に長いだけでなくって、あらゆる清いもの、美しいもの、真実なもの、力のもの、みんな含んだ命を永遠という言葉で、表しているだけなんです。だからこういう一つ一つの言葉が本来の聖書の言葉の内容を訳語では写せないわけです。そういうことでどうしても聖書っていうのはその説明っていうことが必要なわけですね。私が初めてキリスト教を知ったのも、その十字架というこの説明の文、聖書の言葉を書いて、そしてその意味を説明して、それでパッとこうひらめいたわけです。だからそういう意味で人間の適切な解き明かしは非常に大事になるわけですね。で、また逆に間違った解き明かしをしたら、初めから先入観を持つ。この手紙を誰か書いたらわからないとかですね。パウロ以外の人が書いたのかもわからないと言い出したら、あ、これなら信用できないな、とかいうふうに、ずっとそういうふうに思い込む人もおるぐらいです。で、そういうようなことでなくて、これは神様からのメッセージが込められていると。そこでこの命の約束、永遠の命が、キリストによって与えられる。最初からですね、これは神から与えられる。同じようにキリストイエスっていうものを同じように扱っているのがわかります。三位一体っていうのは教義だって言われたりするけど、教義は言うものでなくって、教義っていうのは人間が考えて組み合わせた。 というニュアンスが強いですが、聖書に書いてあることですね。キリストによって与えられる、神によって与えられると同じことなんですね。それからこのキリストイエスということとイエスということ、どうしてこのように重ねているか。キリストっていうのは油注がれたものという意味ですね。これは普通の名詞なんで、クリーヨーっていうのは油を塗る注ぐ、油っていうのは神様の本質を象徴したものとして、こういうなんですね。さまざまなものを組み合わせた。で、油注がれたものって大祭司とか王もそうだったんです。普通の名詞なんですね。イエスっていうのを生まれた、2000年前に生まれた、人間として生まれた人の名前なわけです。本来全く別なんですね。クリストスって言えば油注がれたのが大祭司にも王にも油注がれとったの。イエスというのは2000年も生まれた人の名前です。ここでこの表現によってですね、イエスという人間の形で生まれたけれども油注がれた方、要するに救い主だと、また王であると、霊的な、そういう両方の意味を重ねているときに、キリスト、神様の本質を注がれたものであり、また王である、そしてイエスという人間の名前を持って人間としても生まれたんだと。神でありながら、救い主でありながら、神でありながら人間であるということをこう意味するために、キリスト、あれは注がれた救い主でありで人間として生まれたイエスと、そういう意味を重ねていったのに、名字と名前ではないんですね。イスラエルの人はその名字も名前もない、名前一つだけだったんです。だから誰それの子供のイエスとかいうふうな言い方をしてたんですね。はい、それでそういうにちょっと簡単なようなけど意味がそれぞれにある。そして神の御意志、御心ってあるけど、日本語訳だけが心というふうな情緒的な訳を使っているわけです。元のことはウィルですから、すべての英語訳40種類とみんなウィルです。これはドイツ語でも全部同じです。他の外国語でも。神様の心っていうとですね、無力を置くわけですね。例えば美しい風景を見て心が動くという人も、あれは心が動かない人も、意志っていうのは固いものです。意志。だからこの心と訳して日本語だけであって、神様のご意志、これ永遠の正義、清い、はっきりしたものですね。神様のご意志によってキリストイエスのこれ一つされた、使わされたものという意味なんです。もともとアポストロスというアポステロを使わす、で使わされたもので、元の文はパウロから始まるんです。パウロ、私自身はキリストイエスに与えられた命、永遠の命を述べ伝えるためだと。で、愛する子テモテってありますが、霊的にこのパウロの伝道によって福音を信じるようになった時に、この子という表現をもしてたからです。それで、テモテだけでなくて、真理、聖書の言葉は特定の人だけに当てたものでは全くないわけです。みんなに当てはまる。で、ここで神と主で、主という言葉ももともとはヤハウェということの訳語なんですね。だから主といえば神を表してたわけです。だから主キリストイエス、一番正式な表現ですね。主、神と同じである、そして油注がれた救い主でもある、そして人間として生まれたお方、それからの恵みですよね。神と主キリストイエスからの恵み、こういうふうに恵みっていうことは、普通の日本語としたら、例えば元気であることは恵みだと、雨が降る、これも農業している人から見たらこれも恵みだと、風が吹くことも恵み、孫、子供ができることも恵みとか、何でもかんでも恵みと言いますが、聖書でいう一番大事な恵みは、人間の一番大事なこと、心の問題で、その心がどうしても人間は正しい方向に行かない。もう誰でもそうですね。その程度のさらわれ、愛とか言ってもなかなかその愛ができない。 それをまあ罪と言ってるので、それを清めてくださる、許してくださるって一番の恵みなので、だから聖書でいうこの恵みの根本は罪の許しということなんですね。そのために十字架にかかってくださった。だからまずこの恵み、祝祷っていうパウロが手紙の中で言ってる祈りもですね、主イエスキリストからの恵みというわけです。で、神の愛というふうにそれがあるようにと、恵みってそういうことなんですね。一番の恵み、他のことも含めて言う場合もありますけども、こういうふうに一言で言う場合に一番は罪の許しですね。それから憐れみ愛と、それから平和っていうのも本来はシャロームという言葉は元にある。これはギリシャ語で書いてあるんだけど、そのギリシャ語の元はヘブライ語なので、シャローム、これは単に戦争がないということでないということですね。これも理解した通りです。で、この主の平和、主が与えてくれる心の平和、満たされた状態を言うのであるから、一番大事なことがここにみんなあるわけです。福音とは命に与えるもの、命をいただくことですね。そしてこのパウロの一番の願いはイエス・キリスト神からの恵み、人間の恵みでない、そして神の憐れみ愛、そして主の平和ですね。戦争があっても、病気になっても、死ぬ時は近づいてもなお不思議な心が満たされた平安であるような、そういう非常にまあ重要なもの、一番重要なことをあるようにと、誰に対してもこの願いがあると、まあ、そういうことであるので、単なる挨拶では全くないわけですね。だからこのタイトルがあると便利なですね、便利なこともあるけれども、間違った先入観、あ、ほな挨拶ならもうちょっと飛ばしとこうというふうになるんです。一つ一つのことが大事なんですね。でそれから具体的なことに入っているわけですね。そしてまず言っているのは、昼も夜も祈りの中で絶えず思い起こすって、この祈りっていうのは、これは愛だ、愛するとは祈りだ、だから敵対するものも愛するってことは、その敵対するものが良くなるようにという祈りなんですね。その敵対する悪い人が好きになれとか、そんなことではないわけです。でここでだから、この昼も夜も祈りの中で絶えず思い起こす、これは本当に誰かをですね、心から愛するということはこういうことになる。絶えず祈る、良い人だから好きだっていうのは全く違うんですね。悪い人、道を間違って人のためにも絶えず祈る、良いようにこの神様、イエス様からの罪の許しと平安と神様の愛があるようにと、そういう思いで言うというわけです。でこういうふうに、このテモテというパウロの弟子も絶えずパウロの祈りのうちにあったと。私たちにとってもですね、一番大切な良いことは、絶えず誰かの祈り、そしてまた神様、イエス様が埋めくような気持ちで聖霊も祈ってくださっているということを知ること、信じることですよね。で、そういうことでこの人の信仰は、祖母、お母さん、ここに代々続いてきた人だったということがわかります。もう一つで、ちょっと細かなことが起きますけれども、6節で神様の賜物が再び燃えるように、普通賜物が燃えるようなことはあんまり言わないですよね。例えば健康、あるいは能力、神様からの賜物、あるいは神様からもらった賜物、子供、あるいは孫、そんな燃えるようにって言わない。だからここで言うのは、この神様からの賜物っていうのはですね、一番大事な賜物は、これは聖なる霊なんですよね。聖なる霊は確かに燃える、別のところであるんです。聖霊の火を消さないようにと、で再び燃える、聖なる霊っていうのは燃えるような力がある。 信仰を持ったといってもですね、こういった与えられた聖霊が消えていくような時が、聖書を読んでも祈っても何も何ともない、もう祈らない、そういうことになったら、この神様からもらった聖なる霊の賜物が消えかかっていると、小さくなっていると。これ誰でもそういうふうにのんびりしていたり、イエス様が言ったように霊の目を閉じて眠ってしまう、誰でも怒るわけですね。ペテロたちも怒ったわけです。それが再び燃えるように、いつも聖霊の火を燃えるように、消えないようにと、パウロも別の箇所で言ってることと同じなんですね。そして私たちは与えられた、この聖なる霊によって与えられたということがこの7にあります。その霊、私たちに下した力と愛と、この理性的ですね、思慮分別の霊っていうのは、だら感情や状況に動かされないで、本当のことをしっかり見分けると、非常に理性的なんですね。力と愛は非常に情緒的な側面もありますが、思慮分別の霊、この世の愛は力というものないこと非常に多いですね。人間が誰かを好きって言ったら、そのために悪いことに、道に外れたことも平気でしてしまう。そういうに、いわゆる三角関係みたいな、愛と殺すことまでするとかいうことが起こったりして、この世の愛は全然正しいことも力もないということなんですね。で、そういうふうに、神様がくださるのは力と愛と、その理性的な思慮分別の霊だということであります。そしてここで、9節で、私たちを救ってくださった、で聖なる招き、呼び出しということです。呼ぶという言葉なんですね。これ私たちをここで呼び出しによって呼び出してくださったということなんです。9節、神様が私たちを救い呼び出してくださったのは、私たちの何か良い行いとか能力とかではないと、神様ご自身の計画と恵みによると、人間の罪を許さないと近づけない神様、そしてこの神様ご経験と罪を許そうとする、その許しによると。でその一番大事な恵みは永遠の昔から与えられていた。ここです。旧世で神が呼び出してくださった、救って、そしてまた同じようにイエス・キリストによって、おいてはよってとないんですけど、私たちに与えられた。ここでもですね、神とキリストと同じように扱って書いてあるのが分かります。神によって救われ、神によって招かれた。で、そういう恵みもキリストイエスによって私たちに与えられた。においてじゃなくて、よってというのが日本語の訳の方が分かりやすいんですね。しかもこの永遠の昔から。こんなことは神でないとできないこと。キリストイエスっていうのが2000年前に生まれただけだったらですね、そんな永遠の昔からそのキリストが私たちのために与えるようなことはありえない。だからここだけ見てもですね、キリストイエスっていうのは永遠の永遠の昔からおられたお方、神と同じということがわかるわけですね。神によりキリストイエスによってまた救われ、そしてまたこのように、命が与えられるというように言っているわけです。次のところもそうですね。10節、キリストが死を滅ぼして、そのキリストの福音によって永遠の命、不滅の命を表してくださった。で、ここで最初にパウロが言った命の約束を伝えるとは見えましたけれども、この10、11で不滅、ここで不滅と言い換えている、滅びない命、永遠の命のために、それを与えるため、その福音というのは、この永遠の命が与えられるということですね。私たちは死んだら終わりだと、非常にこの世の汚れにもいろいろこう出会って誘惑もされるんだけれども、 ただ信じるだけで罪許されて神様の命を与えられると、それはとっても良い知らせという意味ですね、福音というのは。だから福音ってとてもこう単純なわけです。キリストはここでみんな分かるように、キリストが与えてくださった、神様が招いてくださった、呼び出してくださった、でそれを受けて信じたらいい、そしたら本当に永遠の命、神様の命を与えてくださる。そういう単純なことを伝えるためにパウロも宣教者、使徒、教師にしていただいたんだと。でもそれは決してのんびりとしているものでは全くなかった苦しみということは8にも書いてありましたね、今のところ10にも。福音のために非常な苦しみに出会うということをパウロは別のところで使徒言行録でも詳しく書いてあります。でもう一つ13で、キリストイエスによって与えられる信仰と愛、これに繰り返しですね、神によって救われる、神が招いてくださった、それはキリストイエスがもう永遠の昔から与えてくださった。で13も、キリストイエスによって信仰とか愛のキリストが与えてくださったんだ。そしてそういった良いものを守るのは14節、私たちのうちに与えられた信仰やれをそれをずっと守るのは聖霊によって守るんだ。それぐらいですね、普通の考え方はまるで違うんですね。一番良いのはいつも神様が与えてくださる、キリストが与えてくださる、それを大切に守っていく力もまた聖霊がくださる。神とキリスト、聖霊によって、この3つを今日のタイトルにしたらそういうことなんですね。絶えずこういう美しいものも花も何もかも空もですね、空気も神様によって与えられるし、またキリストによってはるか昔からこのように与えようと計画もされて与えてくださってるんだと。いろんな良いものがでも心に一度感動してもすっと抜けることはたくさんある。良い本を読んでも良い人の話を聞いても少し経ったらパッと忘れる。良い映画を見てもその良いものをとどまっているようにっていうのは絶えず聖霊によって守りなさいというわけです。自分の力で守ろうとしっかり持ってもすぐにパッとこう消えてしまうんですね。だからこういうふうに良いものを守るということも聖霊によって守りなさい、こういう言い方ですね。この3つをいつも出している神様とキリストと聖霊、そういうことで三位一体、この3つ本当に一つになって使い、自由に使われている。教義やいうもので人間が作ったものではなくて、この聖書がそういうに絶えず語っている、ここだけじゃなくいろんなところでそのように言っているわけですね。キリスト教の学者なんか書いたものはしばしば、あるいはキリスト教の指導者的な人の中にもですね、それは教義だとか言ってですね、で聖書の言葉離れて自分が考え出したようなことを言う人も中におるわけですね。昔からおったわけです。でそういう時にこの聖書をきちんと読んでないとですね、三位一体は教義なんだと、人間が作ったんだと、置いといてみよう、そういうふうなことを言い出したら聖書の真理がどんどん離れていくわけです。そして離れていってとうとう最終的には聖書と違ったことを言い出すという人もおるわけです。だから私たちはそういう人間の意見や考えじゃなくて聖書にいつも帰ると。これはこの無教会っていう流れがですね、この日本にも生み出したと、こういう非常に良い点ではあるんですね。内村鑑三がその冊子の月刊の冊子の名前を聖書の研究っていう、ちょっと難しい、研究なんて難しいんですけど、真理を本当の聖書に遡って帰って探求しているということだったんですね。そういうことでこれは私自身もですね、この無教会という集まり一番良いものはそうだったわけです。聖書そのものに変えるということなんですね。で、このいろんな人がこういったああいったと言ってもそれも置いて、本当に聖書にこのように書いてあるのか、 ということですね。いわゆる物見の塔、エホバ、エホバの証人ということも聖書に帰ったらその根本的な間違いが分かる。エホバの証人はこの三位一体というのをそれ一番強く壊そうとして、だから全キリスト教会カトリックも含めてから本当の聖書の真理から全く根本的に離れているということで異端と言われているわけですね。私も自らそういう集まり一体彼の方いろんな本を募集したり長時間でいろいろ相当な年月もかけてして本当にポンポンから離れているあの組織が自由に操っている人たち集団だということはっきり分かったわけですね。でもこういったことをはっきり知らないとそういうことが起こるわけです。で、信仰もここであるようにキリストイエスが与えてくださった、神様が与えてくださった両方あるわけですね。どっちやる愛も誰かは愛の人、その愛も神様キリストから与えられたんだということなんですね。それと同じこの自然界のものもこういう花とか釉薬の美しさも神がこの花に与えた、あるいはキリストが与えたということです。でそういうことを美しいと感じたり愛したりとても大事だと思うのをまた聖霊によって与える、神様によって与えられると。でこれはキリストを信じてない人でも自然がとっても好きな人いっぱいおるわけです。そういう感じる心も神様が与えたわけですね。だから一番大事な十字架で罪が許されるという意味には、そういうふうに自然が愛する、自然を愛する人でもそれはなかなか日本人にはわからない人不思議なほど多いんですね。そういうことでここの箇所はですね、まずこのパウロが一番自分の使命、命、永遠の命を伝えるためのと簡単なことでもあるんですね。それから人々に祈り、イエスからの恵みと愛と主の平和があるように、これは私たちの祈りでもあるわけです。そして本当の愛というものは昼も夜も絶えず思い起こす祈りだと、そういうことでこの一つ一つが私たちにも当てはまるという意味で、これは聖書はみんなの書物になっているというわけですね。でこのここにあったこの旧説のですね、私たちを好き聖なる招き呼び出しによって呼び出される、これは過去に一遍呼び出されて終わったんじゃなくていつも呼び出されている、とこの世からいつも来なさいと、このエクレシア、教会と中国語で訳された元はエクレシア、エクレシアと言うんですね。これはクレシアは彼を、ことを呼び出すという意味なんです。ここで彼をということ、聖なる呼び出し彼をと。で、クレシアのクレシアも呼び出す、クレシアという意味、呼ぶという意味なんです。呼び出されたもの集まりということ。だから本来はこれは集まりという意味だったわけですね。教会、街道のように訳したのは中国語で訳したからそうなった、それを受け継いだわけです。そういうことでこういったこの集まりはいつも日曜日、他の人は日曜日が遊び日だということになっていますが、そうで本当はなかったんですね。復活を記念して神様が呼び出されたものが集まる、で死ぬまで絶えず神様の呼びかけを聞きながら生きると、この世でありながらこの世のことをしっかり見つめながらも絶えず神様の呼びかけを聞きながら歩んでいくと、そういう意味で、呼び出してくださって、今も呼び出してくださっておるし、今も不滅の永遠の命をいつも表してくださって与えてくださっていると、キリストによっていつも信仰を新たにしてまた愛もいただくと、で守るのもいつも聖霊によるという意味で、このことは過去の話でも手も手だけに対してでもいつも私たちの毎日の生活のこと、これがなかったら私たちも普通の人間に何か悪いことされたらパッと怒って叱ってやる、あれを憎と、そういうふうになってしまうんですね。そういうふうに悪いものと何か出会った時に一層こういうふうに聖霊によって神様の愛とその力をいただこうということを思います。 はい、それでは今日はそこまでにしておきます。